皆さんどうもこんにちは、こんばんは。はじめましての方ははじめまして。ちょっとエッチな声優活動をしてます、雪見大福と申します。はじめましてじゃない方はまたこうして見つけて手に取ってくれて本当に本当にありがとうございます。嬉しいですというわけで10の質問も第9弾目いやこうやって思うと結構いろいろ答えてきたなーって感じですね。また9段目で皆さんと会えて嬉しいです。さあタイトルコールの前に1日だけ男の子になったら何をするか話すって書いてあるので、なんだろう、じゃあ話していきたいと思います。1日だけ男の子になったらまず本当に朝立ちというものをするのか自分の体を見てチェックしたい。そして通常時と大きくなった時を比べてみたいあと触ってみたい。どんな風に気持ちいいのか、胸も気持ちいいのかとか、ちょっといろいろと気になるんで、ちょっと気になることは男の子になった自分の体でいろいろ試してみたい。そして女の子とちょっとイチャイチャできたら嬉しいな女の子のね、髪をこう触ってしたり、お手手つないだり、デートもしたい。あれ、一日だけって書いてある。え、一日で足りるかな。で、あわよくばちょっとイチャイチャしたいかもしれない。キスとか、あとちょっと胸も揉んでみたいです恥ずかしい。ということで、じゃあタイトルコール行っていきたいと思います。オナニー実演作品のオナニーは常に全力な雪見大福ちゃんに10の質問。エッチな究極の選択でどっちが好きか教えてほしいスペシャル、その2。ということで今回も楽しみつつ答えていけたらなと思います。なんかタイトルでオナニーは常に全力って書かれるとなんか恥ずかしいな照れるねそしてちゃっかり雪見大福まだ質問内容は見てません。ちょっと私自身もどんな質問が書かれているのか、どんな質問が来ているのか、ちょっとドキドキしながら、楽しみつつ答えていけたらなと思います。それでは一緒に楽しんでいただけたら幸いです。では早速質問1個目。雪見さんのことが大好きなとある男性大好きだなんて照れちゃうね。はい、雪見さんのことが大好きなとある男性からどうしてもと頼まれました。何をだろう。その男性から悲痛な様子で頼み事をされて断るに断れません。どっちを叶えてあげますか。1、体には触れない約束でオナニーを見せてあげる。おはおっぱいだけ1時間自由にもみもみなめなめさせてあげる。ということでどっちも恥ずかしいどっちか叶えてあげなきゃだもんね。どっちだろう。でも雪見のことが大好きですぐそういうエッチな要求をするのはちょっとモヤモヤしちゃうけど、どっちだろうな。個人的に触られるより見られる方がね恥ずかしいかもしれない。オナに見せてあげるの恥ずかしいな。おっぱいも見られるの恥ずかしいなでもちょっと触られたい欲求はあるけどどうしようどうしよう。オナニーを見せる恥ずかしいな。お胸を1時間自由にもみのみなめなめ、もみもみなめなめちょっとされたいかもしれないけど見られるのが恥ずかしい。ほら、お胸あのまあなんだろう、支援とかでね、下着とかまでなら公開したことあるんですけど、下着の中っていうのはね本当に誰にも見せない場所じゃないですか恥ずかしい。もしなんか見られて、なんか思った色と違うなとか、思った形じゃないなとか、 自分の変だったらどうしようとかね、そういう不安もあるな、どうしよう。どうしよう。オナニーを見せるのも恥ずかしいよね。これ割とどっちでもいいな。どっちでもいいな。でも私、ちょっと最近大きなお仕事してきて、結構、ホニャキン状態なので、胸、触られたいかもしれない。恥ずかしい。今の気分は、胸触ってほしいかもです。恥ずかしい。恥ずかしいよ。じゃあ、2個目の質問いくね。2個目の質問。とある夫婦からのお願い。夫婦。なんだろう。勃起しなくなってしまった夫と、その妻からのお願い。勃起しない夫が、雪美さんの喘ぎ声を聞くと勃起するようになりました。ちょっと嬉しいな。子供が欲しい妻も喜びました。よかった。妻さんが喜んでくれていたのなら嬉しい。よかった。でも、完全な勃起ではありません。妻はもっと激しく勃起してほしくて、雪美さんにお願いをしに来ました。どちらかを叶えてあげてください。ちなみにどちらも妻公認です。1、雪美さんがオナニーしている横で夫婦はセックスをする。気まず。2つ目、夫が雪美さんに手マンしながら夫婦でセックスする。かっこ夫は手マンの達人。 どっちだろう。どっちにしても気まずい。 夫婦ってね、夫婦で愛し合っている隣で、私すごい、私恥ずかしい、この疎外感っていうか、なんかちょっと、夫婦がこうイチャコラしている横で私いていいのかしら。なんかちょっと気まずいけどな。どっちだろう。でもこの妻さんもすごいよね。ね、自分以外の女の子がね、隣にいて、エッチなことをするの、よく認めたな。どうだろうな。私がオナニーしている横で夫婦はセックス。虚しいな、私。それか、夫が雪美さんに手マンをしながら、夫婦でセックス。シャンピーみたい。シャンピーみたい。かっこ夫は手間の達人って書いてあるし。でも雪見大福、さっき言ったようにね、ちょっと結構やばいオナキンをしちゃってて、もう結構もう頭おかしくなってて、触られたい欲求がちょっと今あって、今 触ってくれる人はいないんですけれども、ちょっとそういうしたいっていう欲求があって、それを踏まえると手満されたいかもしれない。まあ、どっちも気まずいけどね。でもなんか、夫婦の隣でオナニーするよりは、なんか、いいかな。じゃあ、ちょっと難しいけど、夫が雪見さんに手回しながら、夫婦ではセックスで。どんな状況って感じだけどね。傍から見たらなんかシュールだろうな。じゃあ、お次の質問。第3問目。女性専用風俗。これ聞いたことあるけど行ったことないな。最近流行りの女性用の風俗。ちょっと気になるよきみさん。頼むならどれがいいですか？ 50% の確率で絶頂させてくれる手満専門風俗店。100%の確率で絶頂させてくれる、クンニ専門風俗店。100%！ それか、100%絶頂させてくれる、全身愛撫専門風俗店。カッコクンニ以外。でも、雪見はあんまり、クンニされたいっていう気持ちは、実はあんまりなくて、まあ、どちらかというと、恥ずかしさが勝っちゃうから、君にはなくても全然。でも100%絶頂させてくれる君にちょっと気になるけどね。50%か100%だったらね、せっかくだから行かせてほしいかもしれない。 全身愛撫ってことは、こう、頭撫でてくれたりとか、手つないでくれたりとか？あれ？でも風俗ってエッチなことするところだから、そんな、そういうちょっとイチャラブはしないのか。わかんない わかんないな。愛撫ってなんだろう。こう、まあ、全身愛撫。こう、優しく触って、ることかな。でも全身の方がなんかお得な感じするし、気持ちよさそうかもしれない。しかも100%だしな。じゃあ100%絶頂させてくれる全身愛撫専門風俗店で じゃあこれ選びます 恥ずかしいな。ではお次の質問、4問目。動画か写真か、有名な AV 監督と有名なヌード写真家からオファーが来ました。依頼内容を読んでどちらか受けるか決めてください。必ずどちらか選んでください。うわ、どっちも断ろうと思ったのに 顔は隠していいからオナニー動画を撮影させてほしいという AV 監督の依頼か、おまんこもお尻の穴も全身すべて撮影させてほしいという写真家の依頼か。どっちも顔は隠してほしい。そして公開しないでほしい。AV ってことはやっぱなんか公開されそうで怖いな。個人依頼ならまだわかるけど。どっちもちょっと抵抗あるな。全身すべて撮影ってことは、顔も映っちゃうよね。でもなんか AV 監督さんとヌード写真家だったらなんか、ヌード写真家の方が、マシなのかな。撮影だけ。でもその代わり全部写真撮るよ。どっちも嫌だな。どっちも嫌だな。恥ずかしいな。どっちだろう。まあ、どちらも個人依頼で世に公開されないっていうのは前提でいいですか？ どうだろう。個人依頼。個人だとしても自分のオナニーの動画は絶対撮って送りたくないしな。でもなんかこうプロの写真家さんに自分の宣材写真とか撮ってもらったことないから、全身、でもこれエッチだもんな。どうしよう。どうしよう。待って、どっちもちょっと抵抗あるけど、まだ写真の方が健全かな？まだマシかな？写真撮るだけだもんね。でも、ブー、でも AV に出るのはなんかちょっと抵抗あるな。写真？写真。でも顔隠していいとは書いてないからな。AV 監督さんの依頼だと顔は隠していいから、とりあえずオナニーは撮影してさせてほしい。顔隠してくれた方がマシなのか？待って、これどっちもどっちだなぁ。どっちでもいい。あ、でも必ずどちらか選べって書いてある。どっちだろう。待って、すごい迷っちゃう。顔隠していいからオナニー動画の撮影か、おまんこもお尻の穴も全身すべて撮影。 ね、でもお尻の穴とかは恥ずかしいな。そんな細かいところは見られたくないな。動画なの？動画、顔隠していいから、動画。でも結局動画撮影してたらね、おまんこ見えちゃうしね。お尻の穴、お尻の穴やだな、恥ずかしいな。自分じゃ見れないから、なおさら恥ずかしいよね。撮影。でも全身ってことは顔も撮るんだよね。全部どっちもちょっとなんかな。どっちだろう。動画。でも顔隠していいんだもんね。どっちも嫌だけど、じゃあ動画にし、いやー もうどっちも選びたくないなー。でもなんかいろいろ細かいところを撮影されるのは嫌だな。動画。じゃあ動画で、渋々動画で。まあどっちも選ばない。ならどっちも選びたくないけど、まあどっち選んでもどっちも嫌だから、じゃあ動画で どっちも嫌だ。どっちも嫌です。 お次、ショックなのはどっち？女性専用風俗店を利用したくなったゆきみさん、ホテルで待っているとやってきたのがこの2人でした。風俗ってなんかホテルで待ち合わせするみたいな感じなんだね。てっきりなんかこう。いや、わかんないや。あ、でもそういう感じなんだ。へえ。どっちがよりショックですか？ということで、超真面目だと思っていた憧れの上司か、いつも優しい親戚のお兄ちゃんか。私どっちも嫌じゃない。どっちもショックじゃない。あ、超真面目だと思ってた憧れの上司から、こう、ご奉仕されるの、ご奉仕とは言わないか、こう、されるのも全然嫌じゃないし、そういう真面目な人がそういう仕事してたと思っても全然ショックじゃないな。むしろちょっとギャップかもしれない。あれ、どっちもちょっとギャップ感じちゃうな。いつも優しい親戚のお兄ちゃん。ちょっと私、身近にね、そんな仲良しなお兄ちゃんいなくてね。待って、本当に女の子のお姉ちゃんしかいないな。いとこ。あ、いとこに一人いるか。でもそんなに関わりないな。まあでも、いつも優しい親戚のお兄ちゃんがいると仮定して、いつも、優しいお兄ちゃんがそういう仕事をしてたって知っても、全然嫌じゃないかな。で、きっと私がその風俗利用したら、これ他の人には言わないで、みたいな可愛い反応されると思うと、ちょっとギャップだな。どっちもショックじゃないかもしれないです。超真面目だと思ってた憧れの上司、いつも優しい親戚のお兄ちゃん。なんかそういう、純粋な人でも、そういう、なんだろう、これからその純粋な人に 自分の体触られちゃうと思うとちょっとドキドキするな。ショックな方。どっちもショックじゃない。まあでも、お兄ちゃんがそういう仕事してた方がびっくりするかな。まあ言うてどっちもショックじゃないけど、お兄ちゃんかな。正直どっちでも どっちもショックじゃないです。お次、6問目。私立アダルト学園に入学したら、私立アダルト学園 丸1、アダルトなことしか学ばないアダルト学園に入学したゆきみさん。どうして入学したんだろう 選択授業があったらどれを選びますか？丸1、70歳の高齢夫婦のラブラブセックスの見学。それか、18歳カップルの激しいスカトロプレイの見学。それか、誰とペアになるかわからない実践セックスの授業。まず私、この私立アダルト学園に入学した世界線でもきっと、処女は守りたい。結婚するまでそういうことあまりしたくないっていうタイプだと思うから、誰とペアになるかわからない実践セックスは多分受けないんじゃないかなって思うから二択だね。スカトロってあれですよね。トイレですよね。トイレ？トイレっていうか、こう、なんだろう。うんち食べたりとかですか？ちょっとみ、うーん。じゃあ、高齢夫婦のラブラブセックスかな？なんかこうさ、こう、年を重ねてもさ、仲良しでラブラブでって結構憧れるから、ちょっと気になるね。だって自分のお母さんお父さんがこう、チュキチュキチュッチュッってしてる光景全く想像できないし、多分全然そんなラブラブじゃないんですよ。だからこうね、大人になってもおじいちゃんおばあちゃんになってもラブラブ憧れるのでちょっと見たいかもしれないということで、70歳の高齢夫婦のラブラブセックスにしようかな。お次、7問目。私立アダルト学園に入学したら丸2。アダルトなことしか学ばないアダルト学園に入学したゆきみさん。選択授業があったらどれを選びますか？苦手な男子とペアになって相手の性器を刺激して活かせ合う授業。男子がおまんこを刺激して女子がおちんちんを刺激。それか、クラスの男子全員と順番にペアになって69の練習。好きな人ともするし、苦手な人ともすることになる。それか、精子の味比べ。クラスの男子全員がオナニーで射精した精子の味を比べる授業。究極の選択ですね。迷っちゃうな。クラスの男子全員がオナニーで射精するのを見学する授業だったらこれが見たい。で、味未知だからわかんないな。でもクラスの全員ってことはまあ30人いると仮定したら30人分こうごくごくしないといけないと思うとちょっと大丈夫かな。69も抵抗ある。何よりね、自分のを至近距離で見られるのが正直結構抵抗あるかもしれない。だってあれでしょ？男の子の顔にまたがったりとかでしょ？ちょっと抵抗あるな。まだ男子が私の上にまたがってくれるのなら全然 OK。男子のおっちんが私の顔に全然つくのはむしろ OK なんですけど、問題は私のがその至近距離に な状態で見られることがすごい抵抗ある。苦手な男子とペアになって相手の性器を刺激して活かせ合う授業。活かせ合いやってみたい。もし恋人ができたらやってみたい行為ではあるけど、苦手なことやりたいとは。待って、まずい、難しい。苦手な男子とペアになって活かせ合い。私、苦手な男子に触られていけるかな？結構女の子ってこう、気持ちが乗ってた方がいけると思うんですよ。だから、好きな人のこと考えて言っちゃうとかわかるけど、苦手な人に触られたらちょっと萎えちゃいそうだな。活かせ合いは憧れるけど、苦手な男子とはちょっと想像できないな。シックスナインクラス全員とするってことはね、好きな人ともするし、クラス全員のオッチンが見れるのはちょっと気になる。私が下で男子が上ならいいな。こう足を開いて男の子の顔にまたがるのはすごい恥ずかしいじゃん。から私が下なら OK。 よし、決めた。クラス男子全員と順番にペアになってシックスナインの練習にします。ただし私が下です。男子が私にまたがってくださいが条件で。そうすればね、クラスみんなのオッチン比較できるし、ちょっといいな。でも見られるのやっぱ恥ずかしいけど、まあまあまあまあまあ、これにしよう。お次、8問目。アダルト学園に入学したら、その3 その3まである。アダルト学園に入学して1年、何かクラスの係になることになったゆきみさん、何係になりますか？男子の性欲を解消するフェラチオ係か、女子の性欲を解消する訓似係、おお、それか、男子の好奇心を応援する訓似され係。女の子に訓似をするって発想したことがなかったな。ま、直感ではフェラチオがいいかな。待ってね、ちゃんと考えるね。雪見はそんなに君にされたいされたいっていう欲求があんまりないから、君にされがかりに立候補しないんじゃないかな。女子の性欲を解消する君にがかり、ま、女子のこう喘ぎ声は聞きたいけど、舐めるのちょっと抵抗あるかもしれない。手間ならちょっとしてみたいけどね。でもやっぱ男性の性欲を解消するフェラチオ係かな。フェラはしたいです。はい、お次、第9問目。マッサージ店にて丸1、一人旅の温泉旅館、はしゃぎすぎて腰を痛めたゆきみさん。大丈夫か。有名なマッサージ師さんを頼むことにしました。すると、またまた少しずつ股間の際どいところをほぐされます。かっこ過去の質問参照。まあ、要するに、最初は普通のマッサージだったんだけど、だんだんとなんか、ちょっと、エッチなところに触ったり、触られたりみたいな感じだよね。これもマッサージですからと言われて、本当にマッサージ？と思いながらも気持ちよくて身を委ねてしまいます。やがてパンツを下ろされて、おまんこの中までほぐされてしまうゆきみさん。もう恥ずかしいくらい濡れ濡れです。マッサージ師さんを見ると真剣にマッサージをしてくれています。こんなに濡れちゃってごめんなさい。でも本当にマッサージ？ と心の中で疑いながらも、あまりの気持ちよさにとうとう言ってしまいました。恥ずかしさはマックスです。でも腰の痛みはすっかり完治。腰治ったんだ。腰手間で治ったんだ。マッサージ師さんに申し訳なくなってしまったゆきみさん、言ったことを詳しく正確にマッサージ師さんに伝えて謝ってください、かっこセリフ口調で伝えてください、ということで、言ったのを黙っててもいいんだよまあでもね、ちゃんと謝らなきゃだね。セリフ口調で、すみません、やばい、あのばっか言ってるコミュ障だ。すいません、真面目な、あれ、なんて言おう、マッサージしてくれてたのにすいません。なんか触られてるうちに気持ちくなっちゃって、ダメだって分かってたんですけど、やっぱ気持ちくて我慢できなくて言っちゃいました。すいません、せっかくマッサージしてくれてたのにエッチな気持ちになっちゃった感じ恥ずかしい。こんな感じかな。とりあえずね、こうね、真面目にマッサージしてくれてたのに気持ちよくなっちゃってごめんなさいって感じかな恥ずかしい、恥ずかしいですねでは最後の質問、10問目、マッサージ店にて ② 究極の選択、腰の痛みが完治したと思ったよきみさん、実は一時的に痛みが引いただけでした。マッサージ師さんが言うには、指では届かない、もっと奥を刺激しないといけないらしいです。必ず治したいゆきみさん、完治する方法は2通り、指の代わりに男性器をおまんこに挿入して刺激、それか肛門から男性器を挿入して刺激、どっちを選びますか、ということで、どっちかですもんね。シンプルに腰のマッサージをしてほしいですけど、どっちかですもんねどっちだろう。でも肛門に入れるのは怖いっていうか、入れたことないですよ、一人でも。だから痛そうだし、多分入んない気がするでも男性器をおまんこに入れちゃったら、それはセックスだからね。え、恋人じゃないマッサージの人とセックス、恋愛感情がお互いあるならセックスもまあいいと思うけど、マッサージ師さんと一回こっきりのセックス寂しいなぁ。でもお尻怖いしなセックスはダメだけど、でもこれはマッサージこれはマッサージって思い込んで入れてもらう。どうしても直したいんだもんね。肛門からだったら私きっとね、入んないと思うから、おまんこなら自分で指入れたことあるし恥ずかしい。じゃあ決めました。指の代わりに男性器をおまんこに挿入して刺激してもらうで恥ずかしいけど、これはマッサージ。はい、ということで10問目終わったかな。はい、ということで10の質問、最後まで聞いてくれてありがとうございました。今回も結構悩んだかもしれない。難しいやっぱなんかね、いや本当に毎回思うんですけど自分じゃ思いつかないような、考えつかないようなね、質問なので、毎回こう頭をね使いますでもね、こういろいろ考えて て喋れて楽しいです。ということで今回もいっぱい迷ったんですけど、ひとまずこんな感じです。最後まで聞いてくれてありがとうございました。まあ、ちょっとは雪見のことを知れたかな？また、もし次があったら、もっともっと雪見のこと知ってほしいなぁなんて思います。改めまして、手に取ってくれて、最後まで聞いてくれて、本当に本当にありがとうございました。また、どこかでお会いしましょう。雪見大福でした。お疲れ様でした。またねー。